Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbanwa. Rizna no minasan, kyo 2019 nen 5 gatsu itsuka ni. Watashi engar ga 1 jikan no nihongo hosou o okuri shimasu. Kyo no bangumi wa nyusu kara hajimari, suzuite komento to Indonesia no samazama na chouhou, soshite Indonesia no ongaku o okuri shimasu. Sore dewa minasan, mazu wa engar ga ostai suru nyusu o okiki kudasai. Hikizuzuki 周波数332kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
これで初めのニュースです。インドネシア政府は2019年5月中、国連安全保障理事会におけるインドネシアの議長を務める準備ができています。外務省の多国間協力事務局長フェブリアン・ルーディアトは木曜日ジャカルタの記者会見で、ディアン・トリアンサージャーには5月1日水曜日の午後、国連安全保障理事会新議長として記者会見と昼食会を開催したと語りました。インドネシアの議長の間に提起されたテーマは平和の種をまくこと、国連平和維持の安全性と共生機の構造です。フェブリアン局長によると、国連安全保障理事会におけるインドネシアの議長は、インドネシアに対する国際的な世界の信頼の形だということです。それでは次のニュースです。ジボティは、インドネシアがアフリカ大陸の国々のキャパシティビルディングプログラムを拡大することを期待しています。なぜなら、これはインドネシアの漁業技術と漁獲管理がかなり進んでいると考えられているからです。これは4月27日にジボティを訪問した在エチオピアジボティおよびアフリカ連合のインドネシア大使アルブシラ・バスヌルとの会談で、ジボチ運輸所会事副所長ハボン・モハメド・エルミが語ったものです。アルブシラ大使は木曜日、ボゴルのアンタラ中心者が受け取った声明の中で、エルミ副所長は2017年7月にインドネシアで開催された漁業訓練プログラムに参加した女性であると話しました。キャパシティビルディング活動はアンボン水産教育訓練センターで、インドネシア外務省とインドネシア漁業省が主催しました。南カリマンタン州のタナブンブチッコにあるダルルアザル健康科学大学院は、知性ベースの教育、研究、知識および学生交流の卓越性を推進するための手段として、マレーシアのマッサ大学と協力します。健康科学大学院の薬学部長マーディは金曜日バトリチンで、この協力は4月25日スラバヤのインドネシア薬学部教育協会国家作業会議に覚書に署名することにより、両当事者によって合意されたと語りました。マーディ学部長によると、協力の実施に関する考察は マッサ大学には開発を続け、新しいプログラムを開発し、さらなる教育チャンネルを作り、研究活動を探求する組織であるということです。財務省は、国家予算、アペベへの構造に、数と遺伝とための予算を含めることを開始する予定はありません。財務省は、この数との遺伝のための予算計画に入る前に、包括的な研究と体系的な概念が必要であると述べました。財務省の予算局長アスコラには、政府はこれまでに財務省を通じてまだ研究を行い、この計画の問題を研究する必要があると説明しました。短期的には財務省は今後の2020年の予算案に首都を移動させる計画を含めない予定です。アスコラニ局長は9月2日木曜日、財務省はまだ首都移動基金のニーズを検討していると述べました。それでは最後のニュースです。2019年第一四半期の衣服産業の生産は、大手製造業が 29.19% 増で、前年6期比でも製造業の生産成長率が 4.45% 増加しています。中央統計庁スハリアント会長は、木曜日ジャカルタで、衣服産業に加えて一部の製造業は2019年第一四半期に2018年同期と比較して最も高い生産成長率が記録されると語りました。例えば飲料業界は 24.82% 増、印刷および再生メディアの記録協会は 21.44% 増、タバコ加工協会は 17.19% 増、家具業界は 12.92% 増などです。これでニュースを終わります。その後、時の問題をお届けいたします。リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はフェネジュエラの危機を減らすことについてお伝えします。ベネズエラの状況は過熱しています。総選挙後、現職のニコラス・マドゥロの勝利後に起きた政治的危機は悪化しています。野党党首のジュアン・グアイドは支持者たちに通りへ行くよう呼びかけ、マドゥロ大統領を大統領から追放をすることを目的に連日デモを行っています。ラテンアメリカの国の緊張は現在分裂している軍営での緊張を突っ止めることによってさらに悪化しました。分裂は彼が軍事指示を受けたというグアイドの主張によって引き起こされました。ベネズエラの軍関係者がまだマドゥロを支持していたので、主張はマドゥロによって反論されました。ジュアン・グアイドは軍事クーデターを失敗しました。クーデターの失敗の翌日、グアイドは再び闘技で何千人もの支持者を動かしました。マドゥロ大統領と野党党首ジュアン・グアイドの間の確執によって引き起こされたベネズエラの危機は、 もはや国内問題ではありません。二人のライバルは彼が海外から支援を受けていると感じました。マドゥロ大統領はロシアから、グアイドは米国から支援を受けました。広く報道されているように、米国外相のマイク・ポンペイオとロシアのシェルゲイ・ラフロフ外相はベネズエラの危機の原因を互いに非難しています。米国はロシアが危機の原因であると述べ、その逆もあります。ラテンアメリカ諸国、特にメキシコは中立になろうとしており、解決策を見つけるための会議の開催を奨励しています。既存の動向からベネズエラの危機がいつ終わるのか予測できません。この危機は2019年1月10日から大統領選挙の結果に関する論争が原因で起こりました。最後に、これは国の政治的および経済的状況を悪化させました。まだ解決されていない紛争を避けるために、何千人ものベネズエラ人が近隣祖国へ逃げるために彼らの国を去っています。ベネズエラの石炭が間もなく消滅するか、それとも国をさらに返すかは、それを解決するのはマドゥロ大統領とグアイド次第でしょう。廃墟の中で世界を見つけること、または人々の幸せの解決策を見つけることによって権力闘争に勝ちます。これでコメントを終わります。
Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初に欧州自由貿易協会は1960年5月6日に設立されたについてです。欧州自由貿易協会は現在欧州連合である欧州経済共同体に加わることができないか、あるいは参加しないことを選択できない欧州諸国の代替取引ブロックです。その目的は加盟国間の自由貿易を確立し、加盟国間の成長と繁栄を達成する手段としての自由貿易を促進することです。欧州自由貿易協会はノルウェーとスイスによって設立されました。現在にアイスランド、ノルウェー、スイス、リヒテンシュタインのみが欧州自由貿易協会のメンバーです。次にエリアス・ピッカルは IBF クラス・バンタム・ジュニアを買ったについてです。エリアス・ピッカルは1960年3月24日にマルクテンガラ・サプラ州ウラルに生まれました。彼はインドネシアのボクサーであり、インドネシアから世界初のチャンピオンになれました。エリアス・ピッカルはテフェル・イトクニ・モハンマド・アリの試合でボクシングの試合を見て以来、ボクシングと恋に落ちています。彼のプロのキャリアは、1983年にジュニアバンタム級で始まりました。以来、1984年5月19日に韓国のソウルで開催された12日間の優勝を飾った、テチレスを破った後の OPBF チャンピオンのような世界的な成果が達成されました。この勝利でピカルは海外で国際的な学位を受賞した初めてのインドネシアのボクサーになりました。
彼は1985年5月、ミカニジャカルタの韓国ボクサチュンジュードから IBF のバンタム級ジュニアチャンピオンを獲得しました。彼のプロのキャリアとして、彼の記録は11ノックアウト、1ドル5敗北で20勝を記録しました。最後に国際プレスリリースの日についてです。1993年に国連総会は5月6日にプレスの自由の基本原則を記念して採択しました。それ以来5月6日にはメディアの自由を独立の攻撃から守り、死んだジャーナリストに職業を遂行することに敬意を表するために記念されています。5月6日には公共のイニシアチブが報道の自由のための戦いに貢献するよう促す日にあります。世界プレス自由の日は政府に自由を誓うというコミットメントを表明することを思い起こさせる勢いです。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間を終わります。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシア語についてお伝えします。ボイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日は政府は プラスチック廃棄物を削減するためのクリーンエネルギー車運路を開始することについてお伝えします。ルフッ・ビンサル・パンチャイタン外事調整大臣は4月28日日曜日の朝、ジャカルタでクリーンエネルギー車運路を開始しました。この運路は、個人は廃棄物を削減し、日常の廃棄物の適切な管理に関心を持つように、エネルギー車の社会全体への招待状として、初めてエネルギー車の社会全体の招待状として、初めて公衆に紹介されます。ルフッ大臣は、このクリーンエネルギー車運動は共同運動であり、エネルギー車を清潔に保つためのすべての当事者の責任だと述べました。さらに、廃棄物管理プログラムは非常に重要な政府プログラムであり、すべての関係者が統合的に実施しなければなりません。また、廃棄物管理は経済的および環境的利益を持ち、人々の行動を変えることができなければなりません。ルフッ大臣は、最大の群島国の一つであるインドネシアは、世界の観光地となった観光の可能性を含む多くの潜在的な海洋および漁業資源を持っていると説明しました。一方で、インドネシアはまた海を汚染し、海洋生態系に影響を与えているプラスチック廃棄物の問題にも取り組んでいます。このような状況を見て、あらゆるレベルの社会が日常的に使用されているプラスチックを使用して行動を起こすことの影響を認識するべきです。ルフッ大臣によると、海中のプラスチック廃棄物はマイクロプラスチックに分解される可能性があります。その物体が魚によって摂取され、魚が人間によって食べられると、それは人間の健康を害する可能性があるということです。ルフッ大臣はジャカルタで、日あたり少なくとも8000トンのゴミがあったと語りました。このため、彼はプラスチックの使用、特に一度使用されたもの、使い捨てを減らし、自分たちの食べ物や飲み物を強盗にでも持っていくことを勧められていると公衆に訴えました。ルフッ大臣は、エネルギー車の人口が2億人を超えるため、内容だけでなく報酬についても廃棄物への習慣を変えること、購入する食料や商品に注意を支払うことが必要であると述べました。クリーンエネルギー車運動の開始は、エネルギー車の廃棄物問題、衛生ボランティアに関係するさまざまなコミュニティが参加し、有名なアーティストによっても楽しまれています。これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。
Jika aku mampu
yang terindah di angkasa ini tersaji dalam hatimu. Kan ku berikan segalanya, kan ku serahkan semuanya. Tapi jangan pintaku jadi dirinya. Jika
Voice of Indonesia、Indonesia より世界へお届けしてます。それから、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今回はグライイカンサマをご紹介します。サマの魚は淡水魚です。形は細長く輪状で光沢があります。この魚の別名はスンダ語でカンチラ、ジャワ語でタンブラ、カリマンタン語でサパン、バタクトバ語でイハンバタク、またはチュロン、マレー語でマッセル、またはケラです。サマの名は中央部 スマトラから南スマトラまでの人々がよく使います。この魚は高級食材として知られて、インドネシアとマレーシアで一般的に消費されています。スマハの魚はジャンビ州の地域のような山の中で急流の川に住んでいます。地域の人々はスマハの魚をグライイカンスマハという名前の典型的な料理に加工します。美味しくてわずかにスパイスな味わいのカレースパイスと組み合わせたスマハの魚の料理、グライイカンスマハはジャンビでは人気のある料理です。グライイカンスマハはカイエンペーパー、塩、生姜、ラオス、エシャロット、ニンニク、ココナッツミルクなど新鮮なスパイスの混合物で作られました。グライイカンスマハを作るには大きいスマハの魚が肉がしっかりしているのでおすすめですが、小さいスマハの魚はほとんど骨です。食べた時、スマハの魚は肉がしっかりしていてスパイシーなカレースパイスを持っているため、この料理はとても美味しいです。それにグライイカンスマハの味は肉にあるだけではありません。あなたはスマハの魚の鱗を食べることもできます。形は鶏の若い骨に似ています。食べるときスマハの魚は肉を細かく切るのが良いです。このジャンビの典型的な料理は熱いご飯ともに食べるのがもっと美味しいです。今ではスマハの魚を見つけるのは難しいため、この料理の価格はかなり高いです。1キログラムのスマハの魚は10万ルピア以上の物価です。ですから1人分のグライイカンスマハは安くなくて、ご飯なしは2万5000ルピアです。リラックスした雰囲気の中でこの料理を食べてみたいなら、クリンチ湖のほとりに来てみてください。いくつかのレストランはこの特別な料理を提供しています。これでペソナインドネシアを終わります。明日も魅力的なトピックをお会いしましょう。ありがとうございました。
Voice of Indonesia.
Cinta adalah kenangan, rasanya tak mudah dilupakan. Cinta adalahI'm not the only one.
Berjuta benci juga rindu, semua tunggu jadi satu. Hayalan yang nyata serta angan-angan, berjuta mimpi dan harapan, semua tunggu jadi satu.
Indonesia より世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワンナワンニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワンナワンニの時間です。今日は世界秘密のインドネシアの防衛装備品の1ビトで販売される可能性があるについてをお伝えします。この活動でキセンラはエジプト軍需補給局の食品を含む多数の会議を開催しました。会議では両国の間で情報の共有をすることを変動するというアイディアについて議論しました。さらに彼はインドネシアの防衛装備製造に関する情報に、またエジプトで輸出できなかったことを認めました。そして防衛産業もまたこのセンター枠にへの社会化や昇進を行うにのは最適ではありません。カイロのインドネシア大使館が特に参加した2019年12月のエジプト防衛宣伝記事会でさえ、民間防衛エイク甲府 BUMN のイスレボ参加していませんでした。インドネシアの防衛装備施工の改善するための努力について、ヘルミ大使はリアミザ・リアチュド公務大臣に会ったと述べました。会議では防衛の分野でインドネシアとエジプトの間の協力を強化する 機会について議論しました。彼は防衛大臣がインドネシアの防衛装備品をエジプトに宣伝するのを助けることを望みます。一つの方法は両国間の防衛協力の改善を探ることです。キセンダによると、これまでのところエジプトを含むアフリカの市場はインドネシア ICC の性的な市場です。例えばコーヒーやパム油製品はよく売れている種類の製品です。さらにジョコウィドル大統領はアフリカの市場の可能性を見るためにビジネスマンを招待しました。リスナーの皆さん、これでワナワナに終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日はレンベレンベを聞いてみましょう。White Shoes and the Couples Company が歌います。レンベはアンボン地域の歌です。この歌は速いリズミカルです。この曲はジョイス・プペラによって復旧しました。この歌は友情の側面、風の流れに流せれないように友達を作る方法について語っています。この歌の意味のもう一つのバージョンは伝えられるところに、よればなんと悪く島と桂島への入り口であったトヤンドと呼ばれる場所を言っています。この非常に戦略的な立場は植民地主義の間の侵略者の標的となりました。レンベレンベの歌はまた侵略者を追い出し、そして追い払う際の連帯の精神についても述べています。リスナーの皆さん、これでレンベレンベどうぞお聞きください。
Voice of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Resnando mirasan, kore de Nihongo hoso warimasu. Saigo made o kiki kudasai, arigato gozaimasu. Mirasan, Voice of Indonesia no social media account をフォローすることも忘れないでください。はい、それではまた次回お会いしましょう。